私の父は非常に忙しい人で、うちにいることがあまりなかった。うちにいても子供らと一緒にはおらなかった。私はこの父を恐れていた。父の万年筆を欲しがっていながら、それを言い出せないで、一人いろいろと思い悩んだ末、ある晩に床の中で目をつぶったまま寝言のふりして、万年筆、万年筆、と隣部屋で客と対談中の父へ低く呼びかけたことがあったけれど、もちろんそれは父の耳にも心にも入らなかったらしい。私と弟とが米俵のぎっしり積まれた広い米蔵に入って面白く遊んでいると、父が入り口に立ちはだかって、坊主、出ろ、出ろ、と叱った。光を背から受けているので、父の大きい姿が真っ黒に見えた。私はあの時の恐怖を思うと、今でも嫌な気がする。母に対しても私は親しめなかった。乳母の乳で育って、叔母の懐で大きくなった私は、小学校の2、3年の時まで母を知らなかったのである。下男が2人かかって私にそれを教えたのだが、あるよ、そばに寝ていた母が私の布団の動くのを不審がって、何をしているのかと、私に尋ねた。私はひどく当惑して、腰が痛いからあんまやっているのだと返事した。母は、そんならもんだらいい、叩いてばかりいたってと眠そうに言った。私は黙ってしばらく腰をなでさすった。母への追憶はわびしいものが多い。私が蔵から兄の洋服を出し、それを着て裏庭の花壇の間をぶらぶら歩きながら、私の即興的に作曲する愛情のこもった歌を口ずさんでは涙ぐんでいた。私はその身なりで帳場の書生と遊びたく思い、女中を呼びにやったが、書生はなかなか来なかった。私は裏庭の竹垣を靴先でカラカラと撫でたりしながら彼を待っていたのであるが、とうとうしびれを切らしてズボンのポケットに両手を突っ込んだまま泣き出した。私の泣いているのを見つけた母は、どうしたわけかその洋服を剥ぎ取ってしまって、私の尻をピシャピシャとぶったのである。私は身を切られるような恥辱を感じた。私は早くから服装に関心を持っていたのである。シャツの袖口にはボタンがついていないと承知できなかった。白いフランネルのシャツを好んだ。襦袢の襟も白くなければいけなかった。襟元からその白襟を一部か二部覗かせるように注意した。十五夜の時には、村の生徒たちはみんな晴れ着を着て学校へ出てくるが、私も毎年決まって茶色の太い縞のある本ネルの着物を着て行って、学校の狭い廊下を女のようになよなよと小走りに走ってみたりするのであった。私は、そのようなおしゃれを人に感づかれぬようひそかにやった。うちの人たちは私の要望を兄弟中で一番悪い悪いと言っていたし、そのような悪い男がこんなおしゃれをすると知られたら皆に笑われるだろうと考えたからである。私はかえって服装に無関心であるように振る舞い、しかもそれはある程度まで成功したように思う。 誰の目にも私は鈍重で野暮臭く見えたに違いないのだ。私が兄弟たちとお膳の前に座っている時など、祖母や母がよく私の顔の悪いことを真面目に言ったものだが、私にはやはり悔しかった。私は自分をいい男だと信じていたので、女中部屋なんかへ行って、兄弟中で誰が一番いい男だろうと、それとなく聞くことがあった。女中たちは、長兄が一番で、その次がおさむ茶だと、大抵そう言った。私は顔を赤くして、それでも少し不満だった。長兄よりもいい男だと言ってほしかったのである。私は要望のことだけでなく、不器用だという点で祖母たちの気に入らなかった。箸の持ち方が下手で、食事の度ごとに祖母から注意されたし、私のお辞儀は尻が上がって見苦しいとも言われた。私は祖母の前にきちんと座らされ、何回も何回もお辞儀をさせられたけれど、いくらやってみても、祖母は上手だと言ってくれないのである。祖母も私にとって苦手であったのだ。村の芝居小屋の舞台開きに、東京の寂三郎一座というのがかかったとき、私はその興行中、一日も欠かさず見物に行った。その小屋は私の父が建てたのだから、私はいつでもただでいい席に座れたのである。学校から帰るとすぐ、私は柔らかい着物と着替え、端に小さい鉛筆を結びつけた細い銀鎖を帯に吊り下げて、芝居小屋へ走った。生まれて初めて歌舞伎というものを知ったのであるし、私は興奮して狂言を見ている間も幾度となく涙を流した。その興行が済んでから、私は弟や親類の子らを集めて一座を作り、自分で芝居をやってみた。私は前からこんな催し物が好きで、下男や女中たちを集めては昔話を聞かせたり、言動や活動写真を写して見せたりしたものである。その時には、山中鹿之助と、鳩の家と、カッポレと、三つの狂言を並べた。山中鹿之助が谷川の岸のある茶店で、早川鮎之助という家来を得るくだりを、ある少年雑誌から抜き取って、それを私が脚色した。拙者は山中鹿之助と申すものであるが、という長い言葉を歌舞伎の七五調に直すのに苦心をした。鳩の家は私が何遍繰り返して読んでも必ず涙の出た長編小説で、その中でもことに哀れなところを二幕に仕上げたものであった。カッポレは、寂三郎一座がおしまいの幕の時、いつも楽屋総出でそれを踊ったものだから、私もそれを踊ることにしたのである。五六日稽古して、いよいよその日、文庫蔵の前の広い廊下を舞台にして、小さい引き幕などをこしらえた。昼のうちからそんな準備をしていたのだが、その引き幕の針金に祖母が顎を引っ掛けてしまった。祖母は、この針金で私を殺すつもりか？河原小敷のまねくそはやめろと言って私たちを罵った。それでもその晩はやはり下男や女中たちを10人ほど集めて、その芝居をやってみせたが、祖母の言葉を考えると、私の胸は重く塞がった。 私は山中鹿之助や鳩の家の男の子の役を務め、カッポレも踊ったけれど、少しも気乗りがせず、たまらなく寂しかった。その後も、私は時々、牛盗人や皿屋敷や春徳丸などの芝居をやったが、祖母はその都度、苦々しげにしていた。